お金と一徳ラジオ。はい、皆さんこんにちは。パーソナリティのけいこです。お金道とは柔道でも剣道でも日本のものには道がついています。お金にもお作法があるのではというコンセプトから私が作った造語がお金道です。一徳とは行動しよう、チャレンジしようという意味で、夢の種ラジオは私が大好きな人とお話したくて始めたラジオです。稽古の部屋へようこそ的な感じで気楽に聞いてくださいね。この番組はご縁、応援、貢献をテーマに夢ある番組をお届けする夢の種放送局愛知スタジオからお送りいたします。たくさんの笑顔が見守ってくれる輝く。本日のゲストはジャパンロイヤルゼリーにジャパンロイヤルゼリーのですね、はい、井上あきこさんにお越しいただいています。あきこさん、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
はい、あきこさんとのご縁は、私宮崎中央新聞にコラムを書かせていただいてまして、そのコラムを読みましたって言ってフェイスブックにコメントをメッセージをね急にくださいまして、で私実はロイヤルゼリーのいいのを探してたんですね。そしたら、私ロイヤルゼリーの代理店やってますとかって言って入ってきて、私が本書いてる新聞にロイヤルゼリーの代理店さんがっていうので、すごい引き寄せだなと思って、でそれからうちの店に来てくださって、すごくうちの店を気に入ってくださって、最近2日に1遍ぐらい伊勢から通ってきてくださってるあきこさんなんですけども、はい、素敵なご縁をいただきました。ありがとうございます。
はい、こちらこそありがとうございます。
はい、私本当にロイヤルゼリー探してたんですよ
ね。えびっくりしましたなんかね、メッセージ送るときに、うん、なんか不審者だと思われたらダメなので、うん、自分のお仕事を、うん、ジャパンロイヤルゼリーで伊勢でやっているジャパンロイヤルゼリーの井上と言いますっていう形でやったら、恵子さんがね、ロイヤルゼリー私探してたんですよって、どういうことそういうパターン初めてだったんで、
あ、そうなんですね、
びっくりしました
いいロイヤルゼリーをずっと探してて、もう 5,6 年探してたんですよ。他のとってもとってもなんかこのロイヤルゼリーいまいちやなって思って、ロイヤルゼリーを探してたの。
ああ、ね、そういう方も初めてなんですけどね
でここの、ね、ご縁いただいて、ここのロイヤルゼリーすごいいいので、お話を伺って、なんかロイヤルゼリーが歩いてきたみたいな感じ
ねえ、びっくりしましたこの展開に
でね、この私のコラムを読んできてくださって、
そうなんですよ ね、
ね、す本も読んでくださって、
そうなんです、宮崎中央新聞って私も大好きで読んでるんですけども、そこからいろんな本の紹介があって、結構くまなく本好きなんで取り寄せて読んでるんですけども、すっごい恵子さんの本が面白くって、ぐいぐい引っ込まれて、第2弾読んで、第3弾いつ出るんですかっていうメッセージを送ったんですよ。
書いてるんですけどね、一応ほぼほぼ出れるぐらいに書いてあるんですけども、
それが聞きたくてメールしたんですけどねまさかそんな返しがあるとは思ってなかったので
ロイヤルで探してましたって、
そう、と思ってそれぐらいダンプカーで突っ込まれたみたいな感じでしたね、表現が
そうなんですね。でね、初めて来ていただいてから本当にうちの店足しげく通うようになってくださって、
すっごく面白くって、まあ、うちもロイヤルゼリーの仕事はやってるんですけども、やっぱり気持ちの持ち方だとか、あとエクササイズだとか、女子力アップの講座とかいっぱいあるので楽しくって、それもまた皆さんに、ね、飲んでる方とか代理店の方にもシェアしたいので、自分の勉強にもなるしっていうことで、本当に楽しく会話させていただいてます。
ありがとうございますはい、じゃあ、あきこさんがどんな方なのか、ちょっとロイヤルゼリーの代理店をされてらっしゃるんですけども、 はい、教えていただいていいですか。
そうですね、まあ、きっかけは父が昭和30年代に、うん、まあ、透析だって言われまして、うん、もう薬がないので、うん、まあ、その当時2万円の給料の時に透析が保険がないので50万だったんですね。週3回もそんな1回、ね、1回も無理なんで、うん、そんなできるわけないと思って、もう体質改善、本当にいろんな健康食品とかいっぱい健康なもの、玄米とか食べたりとかしてたんですけども、うん、やっぱり追いつかなくって、うん、それでこのロエゼリーがいいよって聞いて、初めお客さんで飲んでたんですね、うん、でそしたら本当にと、まあ、今も90で健在でパソコンもするし、
そうなんです、
ほとんど1日おきに1時間ぐらい散歩行く元気なんですけども、でも本当に1回も透析もなく、うん、で血圧も高かったんですけども、それも良くなって、でほとんど20歳まで下痢ばっかり、もう胃腸も弱くて、うん、そんなも全部治ってたんですよ。でわこれすごいって思ってたんですけど、うん、そしたらそのまだサラリーマンの時に、うん、で会社の人が、うん、あなた三重県で代理店しないかって言われて、男の人だし、こんな高いもん売れるわけないかと思ったんですけど、うん、まあ、代理店したら仕入れで入れるし、自分安く飲めるかなっていう安易な気持ちで始めて、そしたらご紹介したがんの方が消えたりとか、で脳梗塞とかリウマチとか、それこそいろんな病気が、病院でよくならない病気がよくなっていって、
う
ん、で地元で50年近くやってますけど、うん、本当に親子3代で飲まれてたりとかするんですね。だから、まあ、でも私としては、まあ、小さい時自分の父親が健康食品の仕事をやってるっていうのは、うん、結構うさんくさい感じがしてた時代なんですよ。
あ、そうなんですね、うん、
であんたのお父さん何やっとんのって、うん、あんまり痛くないなとか、そういう感じで思ってた、まあ、パイロットとかやったらかっこいいんですけど、うん、でも健康食品っていうのがあまり言い出せなかった自分もいて、で自分も飲んでもなかったんです。
そうなんですね。
で私は美容師をしてまして、うん、でまあ、飲んだきっかけっていうのがお産だったんですよ、
うん、
で結婚して子供産んで、うん、そしたらもうアトピーの子を産んでしまって、で自分はアトピーじゃないのになんでこんなになってしまったんだろうと思って、これで医者通っても治らないし、そしたらロエゼリーの飲ませたらどんどん元気になって、
うん、
でじゃあ私この仕事やってみようかなと思って、
うん、うん、
すごくすごく本当にみるみる初めは良くならないなと思ってたんですけど、うん、1週間に一遍ぐらい熱出すんですよ、そういう子って皮膚が弱いので、そしたらあれ気がついたら熱出してないこの子1ヶ月間と思って、
へ、
あこれは元気になってきたのかなと思って、
へ、
でアトピーばかりに気を取られてたら、あ結局4ヶ月後になったらコロッともう全部消えてたんですよ。だからすごいでそのなんでアトピーになったかっていうのは後でこのお腹にいる時に私が貧血だったので、
うん、
鉄剤とかいっぱい薬とか、
うん、
そういうことで美容師だったんでやっぱりそういう薬剤もねいっぱい使ってたもんで、うん、あ自分のせいだったんかなと思って、
うん、
産んでからすごく健康に興味が出てきて、
うん、
あじゃあもうこの仕事やるって言って、
へ
ですごくもうそれが楽しくって、
うんうんうん、
もうトントン拍子にこんないい商品ないからって言って、
うん、
そしたら本当に全国トップレベルまで行ってしまった。
あすごいですね
それぐらいもう楽しくって、
で
代理店さんもできるしお客さんもできるし、でそういうのが何年か続いてたら、
うん、
ある日ですね体がおかしくなってしまったんです、
う
ん、ある日も夏なのに寒くて、
うん、
で手先と足先が紫色になってくるんです。
へ
でこれなんだろうと思って皮膚科行ったんですよ、
うん、
霜焼けですって言われて、
霜焼け
真夏ですそれなんですかみたいな、
うん、
で血の循環が悪いんですねって言われて、えと思って、そしたら今度は出血してくるんですよ、
うん、
そしてえ今度はじゃあ産婦人科行って、そしたら子宮内膜症とかそういうのを起こしてる、
うん、
でえ私の体どうしたんだろうと思って、
うん、
ほんなら今度は片頭痛がしたりとか、
うん、
で前だったらロエゼリーなら全然治ってたんですよ、ちょっと、うんうんうん、風邪ひいた、引っ掛けたとしても、
うんうんうん、
でおかしなことがすごく起きてきて、
うん、
あれこれはなんか自分に何が起こってるのかわからないと思って、
うん、
それからほとんど15年ぐらいですかね、
うん、
もうそういう状態、もう本当ほとんど寝たきりの時もあったし、でどこ行ってもわからない病院も
原因不明の。
そうなんです。
え、その間もロエゼリア飲んでたんですか。
飲んでても何にも ならなかったんです。全部出てくるっていうか、それぐらい、まあ、胃腸もおかしくて、でえこれ私どうしたんだろうと思って、もう全然何が何かわからなくて、それこそもう見えない世界の話とか、あの宗教に行ったりとか、であのいろんな針も治療もいろんなところ行って、で全然原因がわからなくて、で私の体 どうしてこんなになってったんだろうと思って、毎日日替わりで違うんですよ。今日は頭が痛い、今日は吐き気がする、今日は胸が苦しい、で結局病院に行くと精神科へ回されるんですよ。そちら行ってください。いや私普通なんです全然うつでも何でもないし、でも体がこんなになってくるし、おかしいおかしいと思って、で占い師の人に見てもらったら、あんた口の中に原因があるんですけどねってふっと言われた。で口の中って覗いても何にもできてないし、どういうことなんだろうと思って、ほんでまた何年か経って、そしたらある日歯がものすごく痛くなってきたんですよ。で、ちょうどその友達といる時で、木曜日で歯医者が休み、いつも行ってる歯医者が休みだったの。でじゃあ私 の, 歯医者あの友達が歯医者さんしてるので、そこを開けてもらって見てもらおうかっていう、助かるわって言って、いつもと違う歯医者行ったんですね。でレントゲン取りました。そしたらびっくりされて、あなたこの治療どこでされたんですかって、なんでですかって言ったら、いや普通では考えられへん治療の仕方してやって、なんかブリッジ、まあ、1本につき3本柱が立ってるんですけども、それが普通の太さの3倍ぐらいあるんですって。で長さも3倍ぐらい、それが17本歯が歯の治療してやってるんですよ。で私はなんで歯の治療したかっていうと、もう子供、まあ、もともと甘いものが好きで結構虫歯があったんですけども、子供2人産んだ後に歯をちゃんと直しときましょうかって言われて、それであお願いしますって言って直したんですね。で1年半ぐらいかけてずっと直したんですけど、そしたらそこでそのこの治療はどこでされたんですかっていうことで、いやこうですって言ったら、あなた体なんともなかったですかって言って、えって言って、いやこれは考えられへん治療してますよって言われて、でそのこの本数もすごい体に負担かかるので、胸もいろんな苦しくなったりしませんでしたかって言ったら、あそこで分かったんですよ、この歯の治療してからやと思って、診察券をうち帰って見たんですよ。この十何年間苦しんどった一番最初のそのひどい状態は歯を治してからだったんです。これが原因だったの、早で何飲んでも治らない。だからその後いろんなところへマウスピースの、ところ行ったり、歯医者、またそれからどんな歯医者がいいかなと思っていろいろ行ったんですけども、それで良くなってきて、それでその歯医者さんに、あなた健康食品何食べてもダメですよって、首絞め取る状態なんです今。だから顎がみんなずれて、頸椎がずれて首絞め取る状態だから、内臓に全部血がいかないから、内臓が全部多臓器不全みたいに。
えらいことやったね。
そうなんですよ。それが分かるまでそんだけかかったんです。
でも今は元気、
今全然、もうそのマウスピースでやって歯の治療して、そこが顎のズレが治って良くなったらすっきりしたんです。
すごい話ですね。
別に普通に食べたらもう全然元気になって、もうそれが分かるまでだいぶかかったんですけどね。でもその感がすごく良かったんですよ。やっぱりそういうトップレベルまで行ったりとか、やっぱり私は本当は家を建てたかったんですね。
はいはい。
で、その、まあ、
自分で稼いだからね。
そうですね、収入入ってくる。で、家もね、アパートから出た、アパート、初めアパートだった、結婚したアパートだったんですけど、まあ、最初からそんな高いのを要かわんから、中古住宅を買ったんです。そしたらもう、あんま森はすごいし、
何それ
もう、パチンコの玉ゴロゴロ転がるし、ドアの立て付け全部、足で蹴らんと全部直しちゃったんで分からなかったんですよ。入ったらえらい欠陥住宅みたいになってて、それで家が建てたいから、その収入をずっと貯めてたんですね。で貯めてて、いつか家建って頭金でと思って、そうやって貯めてたんですけども、そういう治療費とかもなんでほとんど
取られちゃって、
もういろんなところ行きましたから、もう分からなかった。
直したいですもんね。
そうですね。で、まあ頭金ぐらいはちょっと貯まったなと思う ところで、うん、あのさあ家でも建てようかなと、うんまあ、まだその時も体も調子悪いんですけど、うんまあ、子供も大きくなってくるし、うん、家欲しいから、うん、家を買おうかなと思った時に、うんうん、ちょっと私の本当に大事なある恩人の方が横着金をしまして
横着金をしまして
、であのなんとかしたりたいなと思って、
まあ、大切な方だったですね。
すごく大切な方 で、うん、でこれ自分がこの夢を本当に子供の時からのマイホームって夢だったんです。自分の設計して、うんうんうん、自分の好きな間取りで自分の家具を、うん、好きな家具を置いてっていうのが本当に夢でいつも書いてたんですね、うん、でそれも設計図も全部できてたんですけども、うん、で書いたら書いてさあっていう時にそういうことが明るみに出て、うん、あ私これで家建てて自分の夢叶えて楽しくてもその人苦しんだら何にもならんなと思ってもうその借金を全部私が払ったんです。
その頭金にしようと思ってたものを払ってあげたの。
全部払ったんです、もう一日の上でキャッシュあの全部払ってしまいます。
どれぐらいなんですか。いっぱいって
もういっぱい本当に
すごい何千万単位ですか。
なうんそうですね、
すごいですね、
うん、でも自分それで家建てて幸せになってその人がどん底になったらちょっとそれは考えれなかったんでもういいやと思ってその人幸せになるんだったらと思ってもう出したんですよ。でそれでそんなこんなでその体もだんだん元気になってきて、うんまあ、また稼げばいいわと思ってうんうん、うん、それで元気になってきて、うんうんまあ、でも本当にいろんなことにお金を、ね、自分の体にも使ったし、うんまあ、ほとんどない状態まで行ってしまったんで、うんうん、それで結局あの、まあ、家も建てられずっていう形だったんですけど、うんまあ、あのうちの実家の方が、うん、あのもう親も90だし、うん、もう一緒に住んでもいいよって言ってくれて
ロイヤルゼリー始められた透析のお父さんが
そうなんです。それであのこんなにあの雨漏りするうちに住んどったら
ですよね。
今度台風来たらもう飛んでくそうなうち
えらいことや。
今回すごく台風があってあの時住んでなくてよかったって思ったんですけどそれぐらいの家だったんですよ。だからもう危ないしでもここ改装したらなんとかなるからって言って本当にあの助けてもらってまあ実家の親なんですけどそれであの今あの雨漏りもなく暮らしてるってことでまああの恵子さんのところでお金道のこともいろいろ勉強させてもらうんですけどもいい気持ちで出したお金はいはい、助けようとか、うんうんうん、そういうお金っていうのはまた後から助けられ
戻ってくるんや ね
本当に助けられて、まあ、こういうもんなんやな。なんかあの因果応報とかよく言いますけどいいことっていうかねそういう思いでですね思いでやったらまた自分にもこうやってご褒美やなと思って
本当ですね。
まあ守りもない本当にいい家で住んでますしでまあ、仕事も前みたいに、うん、あの本当に頭金とか思っとったし仕事も楽しかったので、うん、でももうそんなん追いかけずに、うんまあ、あのそんなにもね子供にお金かかる年代でもないので、うん、もう楽しんで後からついてくるもんやって考えたら、うん、やっぱり背負うものも大きいわけなんですよ。大きい収入が入ってくると、うん、
なるほどね、うん、
でも私はその経験があったのですごくあの人間的にも成長できたなと思うし、
なるほどね、
あのままねあの収入でいってって元気だったら、
うんうんうん、本当薄っぺらいイケイケどんどんの
もう薄っぺらい人間になってたと思います。人の気持ちもわからないしあの本当にねやっぱりそういう原因不明の
ご苦労されて、
ね、そういうのがあったからうそういう人とも寄り添えるし頑張れって言っても頑張れるもんじゃないんですよ偉い時に。
そりゃそうやね、
うん、そういう言葉なんて軽々しく言えないなって自分も思ったしだからすごくそれはあの思いましたね。
勉強
になりましたね。だからもう人生何が起きるかわからないんですけど
本当そうですね、う
ん、でも恵子さんのそのお金道の話聞いてあそうだったんだってやっぱり全然悔いはなかったんです払っても全然あの
じゃあその方は今幸せでいらっしゃるんですか。
あもう幸せで
そう、う
ん、ですごく、まあ、感謝もしていただくしあもうそれだけで一言もうありがとうの一言だけでもう、うん、あいいなあの時助けて うんうん、まあおこがましいですけど、うんうん、助けるお金があってよかったなと思って。あ、
素晴らしいです ね、
これもね、それもね今があるし、うん、っていうことなんですね。
なるほど。それお金同用語で振り向けばゆきちというね
すごい面白いネーミングな
追いかけてゆきちではなく振り向けばゆきちという感じ で、 で、ね、でも本当にまさに体現していらっしゃいますよね、振り向けばゆきちをね。
本当に追いかけたらダメなんだ、ダメなんだなっていうかね、うん、やっぱり私は追いかけてたんだなって。
なるほどね、う
ん、いい家が欲しいって、いや雨漏り嫌だって思ってましたもんね。
まあ嫌やけどね じゃあのロイヤルゼリーの素晴らしさ、私本当ロイヤルゼリー本当に探してて、多分ラジオ聞いてる人探してる人いるかもしれないので、ロイヤルゼリーの素晴らしさをちょっと教えていただいていいですか。
ロエゼリーなんですけども、うん、皆さんなんか甘いんですかとかよく言われるんですけども、うん、あの蜂蜜っていうのはあのメスバチがね、うん、あの蜜とか花粉を食べて一旦胃のようなところを入れて吐き出したのが蜂蜜 で、うん、でロエゼリーっていうのは、うん、あのメスバチが食べて出てくる、まあ、おっぱいみたいなもんですね、うん、だから体の中で作られる物質、うん、だから全然違うんです。ただ吐き出しただけのと、うん、あの牛でも草を食べて牛乳が出てくるのと同じ原理なんです、はいはいはい、蜂が餌を食べて分泌してくるのがロエゼリー、うん、だから甘くも何でもないし、うん、苦酸っぱいし、うん、であの栄養はたっぷりあるけどカロリーはないんですね、ほとんど。
蜂蜜とミルクなんですね。
そうですね、蜂蜜っていうのはもうカロリーはあるし甘いし、カロリーは高いんですけども、ロエゼリーっていうのは体の調子を整えるものですので、ほとんどカロリーがなく栄養がたっぷりある、体の調子を整えるもの。そうなんですね。
なんで栄養たっぷりなんですか。
あのやっぱり 蜂がそれだけで、うん、あの女王蜂が育つようになってるんですよ、うんうんうん、で女王蜂ってロエゼリーしか食べないんですね。糞もしないんです。
糞もしないの。
そうなんです。で卵をずっと産み続けるんです。だから面白い生態なんですよ。だからあの弱った時にあの飲むと元気が出てきたりとか、まあ、そのロエゼリーを食べてる蜂っていうのはあの人間で言うたらあの、ま、あ4年から5年生きるんですね、うん、で蜂蜜だけを食べてる働き蜂っていうのは、うん、まあ、1ヶ月の寿命、
ね、
そうなんです。だから40倍もの差があるんです。餌の違いだけ。
元気ですよね。でも、そうですね、元々は一緒じゃないですか。餌が違うだけでロエゼリー与えられると女王蜂になるし、
そうなんです、そうなんです。面白い生態、
ねえ、蜂蜜だと1ヶ月で、
そう、
だから女王蜂を育てるためだけに働き蜂はいるのね。
そうなんです、そうなんです。
すごいですよね、蜂蜜のコロニーですね。
だから卵に蜂蜜を与えると働き蜂になるし、うん、卵に
ロエゼリー
与えると女王蜂になるっていう、うん、だからそのね、根源がロエゼリっていうことなんです。
そういうことですよね、うん、だからその働いてる蜂は全部その女王蜂が産んだ卵たちの、
そうなんです、
全員のお母さんですよね。
そうなんです、全員のお母さん、
全員のお母さん。
そうなんですね。1日2000から3000個も産みますので ね、それぐらいのスタミナができるわけなん
です。ってことですよね。だからロエゼリーは女性ホルモンとかにすごいいいのかな、うん、って思って、
ね、そうですね、
女性ホルモンが少なくなってきてたので探してたんですよすごい補いたくって、女性ホルモン補いたくってずっとロイヤルゼリーを探してたんですよ。
そうですね。で、まあ、作り方もいろいろあるのでね、やっぱりこだわって作ってるし、
ここのやつはすごく話を聞いて、今までのものより全然いいなってほっと思ったので、クオリティがいいなってすぐ瞬間に思ったの で、
そうですね、
もう絶対これ飲み続けたいなって思ったんですよここのロイヤルゼリーは。
そうですね、
今までのはちょっと飽きて、あ、なんかちょっとちゃう、うん、なんかちょっとちゃうばっかだったんですけど、
そうですね、
本当にいいものと私が自分が引き合えたなって
ありがとうございます。
すごい思ってるんですよね、いいロイヤルゼリー、ね、クオリティの高いいいロイヤルゼリーに出会えたなっていうことに私はすごく喜んでるんですよ。そうです
ね、まあ、産地と製造のやり方とかも全然違うんですよ。まあ、蜂でもね、鶏でもそうですけど餌の違いで全然違ってきますよね。蜂もそうなんで、普通砂糖水とかきな粉の、ね、大豆の粉を食べさせたでできたロイヤルゼリーと、本当の大自然の中で、自然な餌でできたのと全く違う。
それ違いますよ ね、
すね、
牛とかでもそうだよね、なんか放牧されたやつと配合飼料と一緒のことだよね。
そうなんですね。だからそれと製法も違ってくる。で、取れる時間とかそういうのも全部揃ってないと本当のロイヤルゼリーって言えないんです。
ねえ、
それ50年間ずっと守り続けて老舗、
それがすごいですよね。
そうですね、ロエゼリの老舗って言われてますね。まあ、お味噌でもね、あのお酒でもやり作り方とかあるように、
ロエ、はいはい、
ゼリも作り方があるんです。
ですよね、変なことしとったらね、品質が、はい、悪くなっちゃうもん ね、
そうですね、
食品だし。
そうですね、
ずっと私も食品業界にずっと長いこといたので。
あ、そうなんですか。
はい、アミューさんという自然食品のお店でずっとロエゼリを販売してたんですよ。だからロイヤルゼリーの良さは山のように知っていて、うん、お客さんにも 何本も売ってたし、そこの会社が倒産したのでずっと探したんですよ。
なるほどなるほど。
それでロイヤルゼリー飲むとめっちゃ元気なんですけど、飲まへんと体と疲れてくるし、何、うん、やろうと思って、私の体にはとてもロイヤルゼリーが合うからずっと探してたけど、変なもんしかなかった。
でもね、本当引き寄せっていうか、
本当に
私もこんな展開になるとは思ってなかった。もう本が好きで、やっぱり病気の時にもうやることないからもう勉強するしかないと思っていろんな本を読んだんです。
うん、
まあ、それがすごく今生きてるんですけどもね。だからもう 本ばっか買ってたらダメだと思って図書館にも前通ってたんですよ。それぐらい、あ、もうどうせ動けないんなら勉強しようと思って、そういう感じでずっと勉強してました。
ねえ、そんなご縁でね、来ていただいて、まだラジオまで出ていただいて、
本当に、ま、本当にすごい展開で、
ねえ、7月ぐらいでしたよね、あれご連絡いただいたの。7月
の終わりぐらいでしたかね。
すごい ね、ご縁って本当にありがたいなって。
びっくりです ね、
ね、こんな仲良くなれると思って。
そうですね、でも恵子さんが本当にすごい魅力が、ね、
ありがとうございます。
でもいろんな人をね、あの羽ばたけせてるっていうか、そういう感じですよね。
そうですね、いや勝手に飛んでいくんですけど、ね、
でもキャッチが上手いですよね、すごく
面白い、
この人と思う人。
そうそうそうそう、ね、私引きが強いね。
そうなんですよ、いろいろね、ワークショップで会う方みんないい方ばっかりで。
そうなんです、ありがたいことに
喋ってて楽しくて。
そう、私運だけばね、めっちゃいいんですよね。めっちゃいい人ばっかりですね、ありがたいことに ね、変な人ね、勝手に離れていくのさ。
あ、
変な人もいるんですよ。ここじゃ言えないけど、変な人もいっぱいいるんですけど、勝手に離れていくんですよね、ありがたいことに。
ね、
勝手に向こうが、あんたなんか嫌いで勝手に離れていく、あ、私も嫌いだったらよかった、めっちゃ好きと思ってて、嫌いって言われへんもんで、向こうが勝手に嫌ってくれて、すっごい助かったなと思うことが何件もあって、
あ、そうなんですか、
ありがたいなと思って。ですよ、
でも本当に楽しくて、
ありがとう、
いろんなあの、ね、やっぱりそういうとこで会ったりとか、またあの広がるし、すごくそういうあのいろんな勉強、もう死ぬまで勉強だと思ってるんで、
そうですね、
すごいそれが楽しくって、本当にね、本当に先月は2日に1回ぐらい
ね、来ていただいて、
ね、まあ、でも本当に自分の仕事を掘ってでもすごく人生の勉強になるなと思ったし、
ありがとうございます。
もういろんな、ね、方がいるので、もう人間ウォッチング大好きですね。
本当ですよね。本当人はそれぞれ、
ねえみんな本書けるぐらいの方らばっか
り。そうなんですよ。本当に来てくださる、来てくださる方みんなにラジオ出へんって言ってるんで。
まさかこんな日が来るとは思ってなかった。
ラジオ楽しいでしょ。
もう私喋れるかなと思ったけど、思いっきり喋ってますよ。
もうあと1分しかないですよ。
そうなんですか。どうしようとか言ってた。
本日はもう最後に、なんか井上明子さん、はい、つながりたい人、ロイヤルゼリー飲みたい人、どうしたらいいですか。
はい、フェイスブックで、
はい、
井上明子、
はい、
普通の井上で、うん、明子はあの表彰の章、
はい、
章子って書いて、
うん、
文書の章にちょんちょんちょんってい
う、はいはいはい、
で多分いいと思うんですけど、
はい、ジャパンロイヤルゼリーの、
そうですね、
はい、
プロフィール書いてないです、全然自分の仕事のこと
は。あ、そうなんですか。
また書いときますね。
ぜひぜひジャパンロイヤルゼリーに伊勢の代理店の井上明子さんで、
はい、
ロイヤルゼリーくださいって言って、はい、あと話聞きたいですって言っていただくと、
そうですね、
もうロイヤルゼリー語らせたらどんだけでも喋りますか。
そうですね、もうストップかかるまで喋ってます。
そうなので、本当に聞きたい方はぜひ明子さんのこと聞かれたらいいと思うし、私も毎日飲ませていただいて本当にありがたく元気でおらせてもらってるので、
はい、ありがとうございます。
これは絶対おすすめですね。
ね、あの先日も本当に16年間ほとんどあの交通事故で寝たきりだった子が飲んで
元気になったんですよね。
復活してもう喜んで
ということで、うん、はい、もう時間がなくなってきたので、
はい、わかりました。
じゃあ、じゃあ最後に一緒にあの合言葉をご一緒いただけますか。
はい、
はいはい、ジャパンロイヤルゼリーの井上あっこさん、これからもいっとく
いっとくいっとく、
もう本当にありがとうございます、
はい、ありがとうございました。